ご機嫌いかがですか？世の中には破綻と死をもたらす多くの悪しき霊が存在しますが、一方では知恵と永遠の命に導く聖霊なる神様もおられるのです。この物語の主人公は、この聖霊を受けて世界の端っこに追いやられたような人、多くの人が見捨てたような人々に進んで助けの手を差し伸べるようになったのですが、それは彼の心と思いと人生が解き放たれたからです。アメリカはシカゴのパシフィックガーデンミッションによってドラマ化され、制作された実在する人々のノンフィクション物語を通して福音をお届けする解き放たれた人生です。彼らは施し物とか寝場所とか感謝すべきものをそれほど持っていません。でもホームレスの人がパシフィックガーデンミッションを訪れると、彼らは思わず歓声を上げたくなり、自然に神様を賛美したくなるのです。1877年以来、シカゴにあるこの古き灯台は路上で生活する人々にとっての逃れ場となり、死にゆく人々を救ってきました。そしてこのインターネットラジオ番組によって、何百万もの人々が毎日平安をもたらす道、暗闇の中から神の真理に入れられる方法について聞くことができるのです。構成した人々は未だに欺きの中に縛られている人々にこの喜びを伝えずにいることはできません。真理はあなたを自由にする。この番組はそのことをお伝えするために作られています。ではあなたがご自身と向き合いお考えになるために、全世界にお送りする解き放たれた人生第3007話、ロジャー&ナオミ・ウォークウィッツ物語、その前編です。
ロジャー、ミッション宣教会から何か聞いた？
うん、合格したよ。君はナオミ？
ダメだったわ。
ダメ？どうして？
家庭の事情なの。
一体どこ見てんだろう。
どうしたら分かってもらえるのかしら。
君のことが何も分かっていないんだ。
本当に宣教師になりたいのに。
泣かないで。
この物語の主人公が陥ったジレンマをご想像ください。正しいと信じる道に従うことは、愛する女性のいない未来を意味するのです。今回は彼がどのような道を選んだか、そしてその決断はなぜ、またどこに彼を導いたかを語る2話連続のノンフィクション物語の前半です。では解き放たれた人生第3007話、ロジャー&ナオミ・ウォークイッツ物語、その前編、どうぞお聞きください。
父は民間の技師でアメリカ中を転々としましたが、私たちはどこに住んでも教会に出席していました。私が12歳の時、我が家は大きな町に引っ越しました。私たちはその町の郊外の教会に出てみることにしましたが、そこは全てが違っていました。
新しい教会はどう思う、ロジャー？
なんか自分が偉くなったって感じ。歓迎されてる。
だがその新生、新しく生まれるってのは初めて聞いたな。
ママもそう言ってた。
牧師さんはイエス・キリストに対する信仰を公に告白するということについても言ってた。よくわからなかったよ。
牧師さんの言ったことは本当だと思う？良い人でいるってだけでは神様を喜ばせることはできないのかな。
牧師さんはご自分の言ったことを裏付けるために聖書のいろんなところを読まれた。それで私も果たして正しいのかどうか、聖書の同じ箇所を読んでみようと思ってる。
両親はこの神聖を家族の中で初めて体験し、それから熱心に聖書を読むようになりました。ラジオの福音放送も聞き、教会の聖書クラスにも出ました。 私自身もこのことについてはいろいろ悩みましたが、聖書を読んで自分の信仰については自分で心に決めようと模索し始めました。聖書は私が間違っていて地獄への道を歩む罪人であると確信させてくれました。その時教会で伝道集会が開かれて、私は主キリストを心に受け入れました。それ以来私は聖書を毎日熱心に読むようになりました。それは1943年のことで、第二次世界大戦の真っ最中でした。戦争は私が高校に入学した年に終わりました。
まだまだ聖書読めてないよ。
神様はすごい方だろ。
うん、全てのものを作られたのに僕たちのことも気にかけてくださるなんて、進化論なんて嘘っぱちだね。
うん、そう思う。
僕、科学を勉強したい。研究した成果を偏見なく公平に教えられるからね。ところで父さん、体育のコーチが僕をトラック競技出させてみたいらしいんだけど、僕は走れませんって言ったんだ。
ああ、お前は心臓が弱くて2歳の時は死ぬ目にあったからな。
そのこと話した。でも医者の治療を受けてれば大丈夫だと言うんだ。
医者は私が少しずつ鍛えていけば、走ることはむしろ私の心臓を強くすると言いました。それで私は自分の扁平足の走り方をチームの仲間と一緒に笑い飛ばせるまでになりました。これらの経験が私の将来の仕事への備えともなりました。高校の最後の2年間、私は2人の宣教師の息子たちと友達になりました。彼らの両親は中国と南アフリカで働いていたのです。私たちは一緒に家屋のペンキ塗りのアルバイトをし、私の家の地下室に科学研究所を作りました。
気をつけろ、ウォークビッツ。爆発させるなよ。
心配するな、ロジャー様に任せろって。
お前だから心配なんだよ。
壁紙用の新しい糊を作って商売始める気か。
それとも新しい栄養剤を作ってもっと早く走るってか。
もしこの化学化学反応が続けば、僕は君たちより早く走れる。
最終学年での私の化学化学の論文は、卒業式の答辞で読まれる5論文の一つに選ばれましたので、私はそれを暗記し、その最後にイエス様への短い証しを加えました。1947年の秋、私はホイートン大学に入学し、1950年最終学年の時に朝鮮戦争が勃発しました。私はイリノイ州の州兵に志願し、ほどなく歩兵大隊特務総長に昇格しました。軍務と大学の勉強と仕事で、私は忙しすぎて女の子とデートする暇もありませんでした。1951年、私は専門科学の学位を得て卒業しました。二人の親友と私はその年の夏を家のペンキ塗りアルバイトで過ごしました。
ロジャー、教師の仕事を探すつもりか。
戦争中だよ、いつ部隊に編入されるかわからない。
だからその時はみんな分かってくれるさ。
仕事について途中で投げ出すのは良くないよ。
時が来れば身を入れてできる仕事につけるよ。
心配してない、主が最善に導いてくださる。
でも高校で教えるのは夢だったろ。
神様の時は僕たちの時とは違うのさ。
おい、二人の人が来るぞ。さては召集令状かな。
一人はグリーン先生だ。僕の科学の指導教授だよ。
もう一人はテネシー州立聖書大学の学部長で、科学の先生を探していたのです。私はペンキ塗りのつなぎを着たまま面接を受けました。
君の担当教授が君を推薦したんだよ、ロジャー。
僕は大学ではなく高校で科学を教えたいんです。
君は博士号を取りたいそうじゃないか。大学にいればそのうち取れるよ。
それはいいですね。でも僕は今州兵ですから、州を出れば徴兵されます。
私は退役大佐だから事情はわかる。なんとか手を打とう。
わかりました。待遇条件をよく読んでご返事します。
その大学は規模が小さく、陸上競技場も開設したばかりでした。でも良かったのは純粋の創造論に立っていたことでした。そこで私は願書を提出し、科学と数学の講師として採用されました。職員会議で学部長は私を紹介してくれました。
まあ、諸君、新しい科学と数学の講師で陸上競技のコーチのロジャー・ウォークイッツ君だ。よろしくお願いします。驚いたことに彼は一度も給与のことを聞かなかった。
それはすごい。
資産家の出かな。
金が目じゃないか。
あ、ロジャー、車持ってるか。
はい、持ってます。
よかった。私たちは地域の中に分校を持っている。うちの学生はそこに出向いて聖書クラスを持ってるんだ。君に彼らを車で運んでもらいたい。
週に一度、私は4人の学生を乗せて地方の小学校に行き、彼らが教えている間、私は6年生を受け持ちました。4人の中の1人は、可愛らしい新入生のナオミでした。
君、カフェテリアで働いてなかった、ナオミ。
ええ、化学工場の清掃もやってます、ウォークウィッツさん。学費を稼がなきゃならないので。
別に悪いことじゃないよ。僕も大学の学費のためペンキ塗りをしているんだ。
私、病院も訪れて患者さんたちと祈り会を持っています。
テネシー州は好き？
最初はホームシックになりました。
お家はどこ？
オハイオ州マンスフィールドです。
その年は彼女とそれ以上のつながりはありませんでした。講師の仕事に専念していたからです。翌年の2月、私は叔父のサムから手紙をもらいました。それで私は学部長の部屋に行き、悪い知らせを告げました。
招集令状が来たのか。いつ出頭するんだ。
身体検査ですぐにでも出発しなければなりません。
大学の方はそれでは困る。少なくとも学期末まではいてもらわないと。
軍務の方が優先すると思います。
では検査を受けてきたまえ。入隊の時は一緒に行こう。
徴兵局は入隊式式場をテネシー州デイトンに変更するようイリノイ州に頼んでくれました。局が書類審査を整えている間に学校は期末となり、私は帰省しました。それから1週間もしないうち、私は第101空挺師団の基礎訓練を受けるためにケンタッキー州に送られました。私たちは最前線の戦闘訓練を受け、350人の隊員は韓国に送られましたが、私だけが残され、ニューヨークの石油研究所の技術学校に派遣されました。ある日曜日の午後、私は教会に行き、ある聖書翻訳者の説教を聞きました。
ここにお集まりの皆さんのほとんどは、主イエス・キリストを救い主と知っています。でも世界のほとんどの人はイエスを知りません。神がご自身の一人子を私たちの罪のために送られたこと、天は神の賜物であることなどの福音を未だかつて聞いたことがないからです。ローマ10の14、しかし信じたことのない方をどうして呼び求めることができるでしょう。聞いたことのない方をどうして信じることができるでしょう。述べ伝える人がなくてどうして聞くことができるでしょう。あなたが神の聖なる御臨在の前に出られるように、あなたの罪のために
神様がご自身を犠牲にされたのだと疑いもなく信じた、あの救われた瞬間のことを思い出してください。第2コリント 5-21、 神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。この救いの賜物を人々にお与えください。彼らが永遠の命に入るのを助けてください。私たちはこれから聖書を持たない105近い言語を持つフィリピンに使わされます。聖書翻訳者が必要なのです。とりわけ山岳地帯の部族の人々のために働きに加わってください。
主は私に自分の科学者としての日々は終わったという確信を少しずつ持たせてくれました。主は私に新しい任務をお与えになりました。フィリピンの山岳部族の人々に聖書を教える仕事です。軍の海外訓練が1954年に終わると、私は夏季翻訳訓練コースに出席しました。その頃には大学の最終学年になっていたナオミに、私はクリスマスの招待状を出しました。ほどなく私たちはキャンパスの建物の周りを散歩しました。じゃあ神様は君を宣教師として召されたんだ。
ええ、アフリカよ。
じゃあ君も語学訓練が必要だね。
教会の牧師先生が支援してくださればね。
ご家族はどうなの？助けてくれないの？
父は死んだわ。
それは知らなかった。悲しいことだね。
アルコール中毒だったの。酔って路上に倒れて頭を打ち、5ヶ月後に死んだわ。
お母さんかわいそうに。
家族はバラバラよ。母はそれまで一度も働いたことがなかったので、子供たちを育てることができなかったの。
何人いたの？
8人。女の子が6人に男子が2人。私は上から2番目で14歳だった。みんなすごく貧乏で、ほとんどいつも食べるものがなかった。母はとうとう下の3人の女の子を里子に出したわ。私にも日曜学校はやめるように言ったので、私家を飛び出して祖母のところに行ったの。
それ以来戻ってないの？
ええ、家庭裁判所の裁定で私は里親のもとで生活し、18歳になるまで実家とは連絡をしてはいけないことになったの。私は名誉おばさんが引き取ってくれるまで里親と一緒に生活した。彼女は本当のおばさんじゃなくて、みんながただそう呼んでいたのね。ここに来るまで私は彼女のところにいたの。
君がここに来られて嬉しいよ、ナオミ。あ、見て、ヤドリギだよ。たまたまこの木の枝の下で止まったけど、何かいいことがあるかもしれないね。
春になり、ナオミと私、それに2人の女子学生が良い宣教師訓練プログラムのある聖書大学の春季コースを終えました。ナオミと私は秋季コースも予約しました。春季クラスが終わると私はウィートンに帰り、夏の間また家のペンキ塗りの仕事をしました。秋になって私はコロンビア大学で大学院の学びを始めました。私は学位取得のため忙しく、ナオミとはほんの時たま会うだけでした。でも春に彼女は私を乗せてオハイオ州に帰郷しました。それから二人でノースダコタの語学訓練学校に向かいました。私たちは二人ともフィリピンの山岳部族への宣教師候補を申請したのですが、そこで冒頭のシーンのようにナオミは線に漏れてしまったのです。
主よ、私は二人が結婚するのがあなたの御心と思っていました。彼女は多くの優れた賜物を持っています。でもこれがあなたのご決定なら、私がどうすべきか知ることができるよう助けてください。
私は 神様がお答えを紙に書いてくださればいいのにとどんなに思ったことでしょう。けれどもヘブル 11-6、 信仰がなくては神に喜ばれることはできません。2日後、私たちは車でドライブし、ある場所で車を止めました。
ナオミ、ミッションの決定についてずっと考えてた。
私もよ。
なんで君は漏れたんだろう。
ミッションが偏見を持ってるなんて信じられないわ。
あの決定は覆さなくちゃ。
どうやって。
もし僕を望むなら、君をも一緒に選ばざるを得なくするんだ。僕たちを結婚したカップルとして選ぶか、さもなければ話は白紙にする。
ロジャ
ー、今のは OK と考えていいんだね。
ああ、ロジャー、とっても愛してるわ。
信仰を持って私たちは結婚式の計画を立てました。1956年9月に私たちは挙式しましたが、レセプションパーティーもその日の朝。花嫁はドレスもブーケも借り物でした。新婚旅行の後、二人は宣教師実習訓練を始めました。それが半ばまで来た時、ミッションは私たちを候補者として認可し、私たちは経済的サポートを募り始めました。1957年12月の終わり、私たちはフィリピンのマニラに飛び、途中ハワイ、日本、香港に立ち寄りました。ナオミは最初の子供が6月に生まれる予定でしたので、船ではなく飛行機にしたのです。二人はマニラでアパートを借りて語学の学びを始め、私は彼女を残し、一人で産地のオリエンテーション旅行に出かけました。
あなた、お帰りなさい。
君は一緒でなくてよかったよ。あのデコボコ道のひどさと言ったら、それにあのバスの混みよ。言っても君は信じないね。中に鶏も豚も乗ってるんだよ。
バナメ村はどうだった？
君も気に入るよ。故郷に帰ったようだった。棚田も素晴らしかったよ。
言葉はどうだった？
違う言葉だった。習ってるタガロ語じゃない。
ミッションの診療所はあった？
医師が報告休暇で帰国したので休業中だった。だからマニラにいられてよかったよ。
住む家は？
ミッションが探してくれて家賃も払ってくれる。
よかった。
電気は通ってないから石油ランプだね。
キャンプみたいね。ロマンチックだわ。
いろんな意味でね。あそこにはかつて首狩り族がいたんだ。
首狩り族？
心配ないって。神様が万事守ってくださるよ。
6月5日に長男レイが生まれたので、まだ山岳地帯に行かずに済む言い訳になりました。語学研修の傍ら、私はミッションが始めた宣教師子女のための学校で中3の子供を教えることになりました。学期が終わると、私たちは急いでバナウエに引っ越す荷造りをし、借りたミニバンで現地に向かいました。
キャー、見るのが怖いわ。
落ち着いて、主にお任せするんだ。
もちろん主は信頼してるけど、信頼できないのはこの道路よ。見て、この断崖絶壁、ガードレールもないのよ。
だから言っといたろ、ひどい道だって。
ひどいを超えてる。食いしばった歯も抜け落ちるわ。レイちゃん、かわいそうに。
眠ってるよ。それにもうじき到着だ。バナウェは後ろの方、こじんまりしたご飯の村はもうすぐだ。
前もって調べてくれてよかったわ。
村の人の助けがなかったら家も見つからなかった。
ご近所も少なそうね。
でも眼下に広がる棚田を見てごらん。あれは世界的に有名なんだよ、ナオミ。僕が今まで見た中で一番美しい風景だ。なんて綺麗なんだ。そしてほら、僕たちの家だよ。
あの 小さなボロ屋が？
あまり期待しないようにと言ったぞよ。さあ、中に入ろう。
あなた、これは私が今まで見た中で最悪最低よ。
寝室は一つ、奥の方。レイちゃんはこのリビングで寝る。
そしてこれがキッチン？
うん、シンクはトタン板だと思うね。
お風呂はないの？水も出ないの？ひどいわ。
飲み水には山を降りたところに泉がある。たったの5分だ。僕が運ぶよ。
おしめはどうやって洗うの？そのうち次の子供ができたら？
この村の女の子にお手伝いさんを頼もう。それから屋根からの縦取りの下に大きなドラム缶を置いて雨水を家の中に溜められるようにしよう。
電話もないのよね。
このイフガオ州には電話も電気も通じてないんだ。
私たちは阻害者ってわけね。
僕たちは宣教師だよ。
郵便はどうなの？
バナ上には郵便局があるけど宅配はない。だから街に出た時に局によって郵便物をもらうんだ。
あなた、お借りしたバンはマニラに返しに行くでしょ？その後はどうするの？
歩くさ。イエス様と同じだ。
はあ、だいたいそんなとこね。もう現状でできるだけのことをするしかないわね。
ナオミ、ピリピ 4-11。私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学びました、だよ。人々は福音を聞くことが必要だ。僕たちはそのためにここに来たんだよ。
私たちは小さなストーブとプロパンガスで冷やす冷蔵庫を調達し、バス会社に何本ものプロパンガスタンクを運んでもらいました。 2,3 ヶ月後にはバイクも購入し、雑貨や生活必需品はそれで運ぶことができるようになりました。村の少女がお手伝いにやってきて、泉からの水汲みや洗濯などで妻を助けるとともに、タガログ語とは全く違うイフガオ語を教えてくれました。けれども数ヶ月後、私たちの山岳地帯宣教を土台から揺るがすような問題に私たちは直面することになったのです。
次回はどんな状況の中にあっても変わらない神様の真実を目の当たりにする驚くべき証の物語の後半を聞きましょう。お聞きの皆さん、あなたは生きておられる神様を知っていますか？このお方はあなたに命を、あふれるばかりの命をお与えになるためにこの世に来てくださいました。あなたがどこにいようとも、今ご一緒に神様を心に迎え入れる祈りをすることができます。愛する神様、私はイエス様が十字架にかけられ、私の罪のために死んでくださったことを信じます。このお方はよみがえられて永遠に生きておられることを信じます。その払われた犠牲のゆえに感謝します。イエス様にある新しい命の賜物を感謝します。主イエス様、私の心の中にお入りくださり、あなたのために生きられるように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。